誰からも注目されない、みんなから認めてもらえない、いつも人の陰に立っている、自分はちっとも輝いていないではないか。そんな人生を神様が喜んでくださいます。そんな人を神様が用いてくださいます。ペテロの手紙第1からこのような意外なメッセージを読み解いていきたいと思います。2章4節を見ますと、主は人々からは見捨てられたと書かれています。世の中誰がトヨタの社長を見捨てるでしょうか。世の中誰が野球のイチロー選手を見捨てるでしょうか。しかし人類は救い主イエス・キリストを見捨てたのです。救い主イエスがわざと人の心をつかんだり、権力者に取り入ろうとする人生を歩まなかったからです。主イエスがわざと勝ち組に見えるような人生を歩まれなかったからです。私たち人間は自分たちの目に映るものを見ます。すると知らず知らずの間に欲望にそそのかされて、編んだ髪の毛や金の飾りや派手な衣服といったものに心を奪われてしまいます。しかし神は心によって見る、サムエル記上16章7節です。神様は外見にとらわれずに内面的な人柄をご覧になる、内に秘めた動機をご覧になる方です。ですから周りの人に注目されない、良いことをしているのに苦しんでいる、そんな人に主なる神は目を留められて、ご自身の計画を全うするために用いられるのです。ペテロの手紙第1はその手紙第2と同様ですけれども、迫害の最中にある小アジアの教会に宛てて出されたものです。小アジアというのは今のトルコ共和国のあるアナトリア半島のことです。今トルコ人が住んでますけれども、騎馬民族であるトルコ人はもともとは中央アジアに住んでいた方々でした。中国とロシアとカザフスタンとモンゴル、4つの国境がだいたい接している部分がありますけど、その辺にいた方々です。ちょうど1000年ぐらい前にイスラム教を信じた彼らが小アジアに移ってきたに過ぎません。ですから2000年前は全く別の民族がそこに住んでいたんです。そしてチリの話になりますけれども、中央の盆地にあたる、その今のトルコの中央の盆地あたりがガラティアと呼ばれていました。その東側にはカッパドキアという岩をくり抜いた変わった岩がこう立っているところですけれども、東側がカッパドキア、西側がアジア、そして北側がポントスとビティニアと呼ばれている黒海に面する地域です。その広大な地域に対してペテロはこの手紙を、そして次の第二の手紙も当てて送ったということなのです。2000年近く前ですけれども、紀元60年代半ば、ローマの皇帝ネロによる迫害がありました。それをローマのあたりに限定された迫害だという学説もあるそうです。そうすると、もしくは小アジア、この広い地域にそれぞれの地域の有力者、影響力を持った人が先導して 教会っていうのは危ないということで起こった迫害かもしれないとも言われています。救い主イエスを信じると命を失う危険がある、そういう状況の中でペテロは励ましの言葉をこの広い地域の教会に対して投げかけているのです。一章二節を見ますと、この教会の方々は三位一体の神様に愛されて選ばれた人たちだということがわかります。父なる神にあらかじめ知られ、聖霊なる神によって清められ、子なる神イエス・キリストに自らが従い、その十字架の血を注がれる、そして罪を許されて永遠の命を得た方々だと記されています。3節以降ではそのアジアの教会だけの話ではなくて、イエス様を信じた人みんなに関してペテロは記しています。3節後半にはこうあります。神は私たちを新たに生まれさせ、キリストの復活によって希望を与え、というふうに記してあります。神は私たちを新たに生まれさせ、キリストの復活によって希望を与え、神様は私たちの心の内に御子イエス・キリストの声を響かせてくださいます。その御声によって私たちを捉えて新たに生まれさせてくださるのです。聖書によると人間は霊と肉によってできていると、創世記2章に書かれています。人間は塵に過ぎない肉と自分と神をつないでくれる霊とでできているというのです。しかし最初の人アダムが創世記3章で神に背くことによって霊が死んでしまい肉だけになった、神との断絶が起こった、神様と離れ離れになったということがわかります。霊は死んでしまったのです。しかし御子イエス・キリストの声を聞いて背きの罪を反省し悔い改めた者に神は霊を新たに授けてくださるというのです。御子の御声に反応した方々に対して神様は新たな関係を結んでくださる、霊が復活して神様との関係が回復するというのです。それがイエス様を信じた方々への祝福です。そしてなおかつ御子キリストは十字架にかかって死なれた後3日目に死人の中からよみがえって、死後に永遠の命があるということをその復活を通して証明してくださいました。ですからペテロは仮に迫害によって命の危険にさらされたとしても希望があるのだというふうにペテロは教えています。4節、天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいましたと書かれています。死後の世界にあるのは永遠の命だけではない、実はそこには莫大な財産が用意されているのだ。御子を信じた者がそれを相続するのだという約束です。朽ちずというのは純粋でという意味だそうです。汚れず、罪汚れに染まっていない、そしてしぼばないというのは花のようにしぼんだり枯れたりしないという、そういう財産をイエス様を信じた方々が死後の永遠の御国において相続する、受け継ぐのだという約束です。 御子イエス・キリストは今私たちの目の前にはいらっしゃらなくて、天国に戻られて信じる者のために永遠の住まいを用意してくださっています。そしてその永遠の住まいというのが、黙示録21章を見ると、神の栄光に輝く新しい都エルサレムであるというふうに書かれています。この都は最高の宝石のように輝く都です。これが4節で約束されているものです。そしてそればかりでなくて、5節の後半を見ますけれども、私たちが信じる者が生きている間は神の力により信仰によって守られていますと書かれています。ここでの守られるというのは軍事的な力で守られるという意味で書かれています。御子キリストの声を聞いて霊を新たに神様から授けられたものは、神ご自身の目には見えない霊的な軍事力によって今守られるんだと記されています。また信仰によって守られると書いてあります。信仰というのは神様の約束を信じて、本気で信じて一歩を踏み出すことを指しています。他人に注目されない人生を神様が用いてくださるのだ、そう信じて地味で敬虔な信仰生活を全うするときに、神様の軍事力によって私たちは守られる、完璧に守られるとペテロは記しています。この不確実な善悪の区別さえできない暗い時代に、正しいものという人たちは、正しい人たちは信仰によって歩むのだ、ぶれずに最も確実な人生を神の約束を信じることで全うするのだということがわかります。ですから信じた方々は6節前半にある通り心から喜んでいる。ペテロは指摘しています。ラーメンを食べるときに焼き豚チャーシューを先に食べる人もあれば、最初に麺から食べる人もいます。いちご大福を食べるときに大福から食べる人といちごから食べる人がいます。私自身は一番おいしいものを最後に取っておこうという方なので、あんまり計算しないで最初から焼き豚やいちごをがぶりと食べる人、豪快な人を見ると自分が小さく見えてちょっと劣等感を覚えます。しかし心理学の研究から見ると、まあそれはそれでいいところもあると後から分かりました。例えば前にもよく話したと思いますけど、夏休みの過ごし方ですけども、自分が小学生だとして宿題を仕上げてから遊びに行く人もあれば、まず遊んで最後にしょうがないお尻に火がついてから宿題をするという人もいます。で、当然ながら先に宿題を仕上げた人の方が良い成果を上げるものです。仕事のできる人、優秀な人は必ずと言っていいほどまず重たい責務を果たしてから楽しく過ごす、楽しみを遅らせる人たちです。第一ペテロ1章の前半、別な角度から見ると私たちの人生全体についても楽しみを遅らせることに意義があるのだということが分かってくると思います。イエス様を信じた人の人生というのは2段階に分かれます。長くて120年しか生きられないこの短い地上での人生と、死んだ後にやってくる永遠の御国での 永遠の人生、その2つに分かれるんだと。地上での短い人生というのは仮の人生に過ぎなくて、死後の人生こそが本当の人生だと聖書を読むと分かってきます。ですからこの短い、まあ、私たちにとってはちょっと長く感じるんですけど、この短い人生では楽しむことや楽をすることっていうのに心を奪われないようにするのがいいと。楽しむこと、人から褒められることっていうのは死後の人生に先送りして、地上では忍耐して生きるのがいいということが分かってきます。それをペテロは6章後半このように記します。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、中アジアの教会が当時直面していた迫害のことを主に指していっています。そして続く7節では、信じることで殺される危険が伴うとしても耐えることで人は清められるので大きな報いがあると記しています。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。当時金山で産出する金というのは火で炙られながらも純度はある程度高まったはずですけれども、それでも不純物を十分に取り除くことができないためだと思いますが、金が朽ち果ててしまうという現象が起こっていました。ところが迫害などのさまざまな試練によって練り清められた信仰というのは、クリスチャンの信仰は朽ち果てる金よりもはるかに尊くて、イエス様が戻ってこられるときに人から褒められ賛美を受け、また栄光に輝く大きな祝福になるんだ、金よりもはるかに尊いんだというふうにペテロは力説しています。地上で私たちが大事にしているもの、車とか時計とか宝石とかトロフィーとか賞状とか、人によっては勲章をもらう方もいます。お金、国宝、世界遺産、そういうものは天国に持っていくことはできません。しかしこのような試練に耐えて清められることで聖化される、神様の霊によって変えられていくことによって身につけた神様の品性というのは天国までついてくる。私たちが今生きている間に神様からいただいた神様の品性というのは天国に持っていくことができて、そこで光り輝く、人から褒められる、神様から褒められ名誉になるという約束がここに記されています。神様の品性を身につけた方々、どんな毎日を過ごすのかというと、ちょっと堅物に聞こえますけれども、こういうイエス様を愛する人というのは、信じるがゆえに他人の悪口をなかなか言わない、信じるがゆえに一度した約束をちゃんと守ろうとする、信じるがゆえに手っ取り早くお金が入ってくるようなギャンブルに手を染めない、信じるがゆえにみんながお酒を飲んで気分よくしている間も自分は奥の部屋で一人静まって祈る、信じるがゆえにみんながテレビを見て楽しくしている間も自分は聖書に親しむ、信じるがゆえに日曜の朝起きるのが辛くても礼拝に出席する、信じるがゆえに化粧や髪型に時間をかけるよりも自分の内面を磨こうと努める、信じるがゆえに悪をもって悪に返さず、かえって祝福を祈る、本当はみんなから祝 注目されたいのに地味で敬虔な生活を送る。ラーメンを前にして焼き豚を我慢するような生活です。しかし信じる者はイエス様の愛に打ち負かされたがゆえに、このような敬虔な生活が送れるのです。神様ご自身がその軍事的な目に見えない力で守ってくださるがゆえに、そのような地味な生活ができる。そして私たちの側でも、一人静まって奥の部屋で祈るときに、神様から特別にそのような忍耐する力を知らずのうちにもらっているのです。人はさまざまな試練に耐えることで、死後永遠の御国に入ってから絶大な祝福を神様からもらえるようになります。それに対して世の中ではほとんどの人がそのような生活に馴染むことができません。その人たちには信仰がないので、神様の力が働かないからです。世の中にはただでさえ辛いことがたくさんあります。小学生でさえ夏休みの宿題に苦しみます。高校に入ったら課題や定期テストバンバンやってきます。しまいには大学受験まであります。大学に入ったら後で就職活動が待っています。そして就職すると、仕事をする毎日は涙の連続になることがあります。朝早く暗いうちから起きて、体調が悪くても職場に出かけます。職場まで片道1時間ぐらいかかるのが普通です。上司にしごかれ、お客さんに怒られ、なかなか家に帰してもらえない日もあります。辛い思いが朝から夜まで続く。仕事を終えたらパチンコ屋行ったり雀荘に行ったりしたい、帰る前にビール一杯でも飲みたい、仲間と時を過ごすときに会社の悪口、上司の悪口言いたい、仕事や趣味のことで自慢して周りの人から注目されたい、南の島でゆっくり過ごしたい、そういう思いが渦巻くものです。現代は人口密度が高くな、都市部では高くなっているゆえに、お互いがちょっと自己中心的な生き方をしてますので、ますますストレスの多い社会生活を営むことになっています。でこれを乗り越えるためにプロのカウンセラーでさえ、ストレス発散に集中しなさいというふうに、週末はストレスを発散させなさいというふうに進めてきます。人生ではこう日常生活は矢印塀のようだっていうんです。片手で仕事のたくさんのストレスを抱えてしまったらこっちに倒れるから、それをバランス取らせるためにもう一方の手にいろんなストレス発散趣味とかを持って、その発散のためにたくさんのエネルギーを使いなさい。両手がこう重くなって、なかなかバランスが悪いというか重たくなってしまうというのが現代の日常生活です。ですから現代人は崩れやすいと思います。愛煙家はきついタバコを求め、お酒好きはウイスキー、ウォッカ、純度の高い、度数の高いものを求め、またパチンコ屋にはたくさんのお金をつぎ込む。人によっては銀座のママに甘えたり、結婚してない相手との関係に溺れてしまう。神の力と信仰によって守られていない人の中には、このような人たちが現れます。イエス様が戻ってこられても、称賛と光栄と誉れもらうことができない。自分でも知らない間に実りの乏しい生活を歩んでしまうということになります。私たちは楽になりたい、楽しく過ごしたいということを心の底ではみんな求めています。しかし楽をしたところで人は成長しないものです。 小学生の時担任の先生がよく言ってたのは、病院に行って看護師さんが働いてるのを見てとっても素敵だと思った。しかし街中を歩いていて同じ人が私服で歩いているのを見かけると魅力を感じなかった。人は苦難の中にいる時に魅力的なんだと教えてくれました。楽をしたところで私たちは成長しないというのです。本格的な忍耐というのはイエス様を信じ神様からの力を得ることによってしか身につけることはできません。ですからイエス様を受け入れた人の人生、その人が神様によって清められ忍耐して良い実を結ぶためにはどうしてもイエス様を受け入れ信じるということが大事になってくるのです。人の人生は2段階に分かれます。地上での短い人生と死後の永遠の人生。この地上の人生では楽しむということに心を奪われるのでなく、かえって天国にいらっしゃるイエス・キリストを見上げて神様から忍耐力をいただいてちょっと我慢するということによって、私たちは死後の人生で豊かな祝福を受けることができます。地上で稼いだお金は天国に持っていくことはできませんけれども、私たちが清められて神様からいただいたさまざまな素晴らしい品性は天国まで持ち込むことができます。それによって私たちは人から称賛され、光り輝き、また名誉を受けることができるようになります。誰からも注目されない、みんなから認めてもらえない、いつも人の陰に立っている、自分はちっとも輝いていない、しかしそんな人生を神様が用いてくださいます。ペテロはその手紙第一からこのような意外なメッセージを私たちに発信してくれています。人は目に映ることを見ます。しかし神は心によって私たちの動機、内面的な人柄を見てくださいます。人に注目されない、良いことをしているのにかえって苦しむ、そんな人に神は目を留めてご自身の計画を成し遂げるために用いてくださるのです。祈りましょう。天の父なる神様、私たち自分たちの目がどれほど不確かで、そして心はサタンのそそのかし惑わしに弱いことでしょうか。みんながみんな光り輝くものを求めています。みんながみんな注目される人になりたいと願ってしまっています。所有物を増やし、気持ちいいことでストレスを発散したいと願ってしまいます。楽をしたいと願っています。しかしあなたは本当に大事なものは何か教えてくださっています。それは私たちが死んでからたくさんの祝福を得ることです。私たち地上の人生はとっても長いように感じますが、あなたはそれは短いものだと教えてくださっています。どうかさまざまな試練に悩むとき、イエス様の愛を私たちに注いでつなぎ止めてください。あなたの軍事的な力で私たちを守り、あなたの約束を握りしめることで無傷なままあなたの身元に帰っていくことができますように。どうかこのような信仰を持つ私たちの上に素晴らしいイエス・キリストの体である教会を立て上げてください。光幼稚園、第二幼稚園、幼稚舎の働きを通して子どもたちを立て上げてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。